はい、今日のデイリークラムです。今日のテーマは定型文を活用せよ。定型文を活用せよ。おはようございます。定型文を活用せよ、これはどういうことかというとですね、まあ別にずっと聞いてる人はですね、おそらくまた聞いたことあるような話になるかなと思うんですが、まあ質問系ですね。今ちょこちょことですね、質問くれる方が増えてきて、僕は喜んでるんですけれども、いいことだなと思って、で嬉しいなと思ってるんですね。でなんでかって言ったらですね、繰り返しになりますけど、僕たちがですね、生徒さんがどんなことにつまずいているのかを知れるっていうのが何よりですね。でもう一つは、どういうことを教えてあげないといけないのかなっていうヒントになります。だからやっぱりその分当然受け取れるものって、自分にピンポイントに合ったものが戻ってくるってことですよね。これお互いにいいんですよ。ウィンウィンなんですよね。もちろん時間もかかりますよ。内容によったらね、調べなきゃいけないものもあるし、質問する方はする方でやっぱ気も使えますけれども、まあ、そこの部分を乗り越えればですね、いいことしかないんですよ。でこれをするときに、人って大体心理的なブロックっていうのがあってですね、なんかこんなことわからないのって言われたらどうしようとか、あるいは質問、どういう質問していいかわからないとか、あるいは質問、なんか丸々わからなさすぎて何していいかわからないとかですね、まあ、いろんな方がいるんですよね。で僕はいつもこう、わからないっていう一言決めて、示してきてくださいっていうふうに言うんですよ。一問選んで、でそれをたくさん送ってきたらいいよなんて言ってるんですけども、でもよく考えたらですね、わからないっていうところの部分っていうのも最近思ったんですけど、わからないっていうところの部分もちょっと、まあもしかしたらニュアンス違うかもっていうのがあってですね、そのわからないわけではないわけです。問題を解けるんだけど、ん?って感じるとかですね、なんかすっとすっきりしないなとかっていうことってあるじゃないですか。でああいう時のなんかキーワードってないのかなとかでちょっと考えててですね、もうわからないならわからないって打って送ってきたらいいと思うんですよ。あとは例えば、そうだな、まあ解けるんですけど点点点みたいなね、問題は丸に正解できるんですけど点点点と、そしたらそこは僕は行間を読んでですね、解けるんですけどなんか腑に落ちんとか、そういうことかなと思って、それに基づいて答えたりしますよね。例えば2号の生活保護の人なんて言うとですね、みんなもやっとするんですよ。で生活保護の人は1号になれるかなれないかっていうと、一部の人はもやっとするんですね。でこういうようなところって問題で見るとまあまあ丸できるんだけど、なんかパッとせんなとなんか解けるんだけどようわからんなと、でそういうようなことってありますよね。そういった時は、解けるんですけど、点点点でもいいですよね。あるいは、いつもこれで間違えますとかね。写メ送って、同じパターンの時なんかはいつもこれで間違えますね。こういうのもいいですよね。そればっか送ったっていいんですよ。いつもこれで間違えますとか。要は、できるだけ自分の心理的ハードルを下げるっていうのがすごく大事ですよね。下げちゃう。で、そのためにはですね、決めとくっていうのが大事なんですよ。僕自身もですね、この質問なんかはちょっとあれですけど、その、なんていうの、セリフって決まってますよ、大体。講座でもそうですね、いつも言っちゃう、いつもばっかり言ってるけど、特例サービス費なんかも文言決まってますね。本当だったら介護保険の保険給付の対象じゃないようなパターンの時に、介護保険のサービスを使っても、まあ、市町村がいいと言えば保険給付してもらえる、そういったものを特例サービス費と言いますなんて言うんですよね。こんなのももう決まってるんですよ。で財政安定化基金もそうですよね。市町村の財政が苦しい時にお金をあげるよってくれたり、貸してあげるよって貸してくれたりする銀行みたいなとこですねなんて言うんですよ。こんなのもセリフなんですね、ほとんどね。だからそうだな、あと職場でも、なんか報告しに行くときには、まあ、パターン決めてますね。もう一応終わった話なんですけどって言ってから、まあ言ったりとか、今ちょっと対応中なんですけどって一言入れてから言うとかっていう、まあ事前に今の状況を入れてから報告するとかですね、まあこんなのとか決めてんですよ、何でも。だからみんな自分の能力とか、その感覚とか、その時の調子とか状態とかですね、そういったもので何かしようとするといろんな邪魔が入るんですよ。だから もうこの時っていうのはもうこの今回の話だったら質問する時にはこのセリフって決めとくの。例えばパターン決めとくの、3パターンぐらい。今みたいにわからないですって入れるのか、解けるんですけど点点点なのか、いつもこれでつまずきます、この3つぐらい作っておけばいいじゃないですか。でそれを活用してですね、本当にやってくれた僕はもうマジでわかりますよ。わからないって言われるだけでわかりますから、あそっかって、あこの辺のこの辺かなってわかりますから、どのぐらい勉強してるのかまでわかります。つまずいてる問題で本当ですよ、これ本当の本当ですね。ああここねって思いますね。だこの問題わからないですって言ったら、あそっかそっか、じゃあここわかってますかって聞くんですよ。でそこわかってなかったら先そこしろって言うんですよ。でこれについてはこうなんだよって、枝葉だよって説明するんですよ。本当ですよ。だから出してみるとですね、いろいろいいですね。でこれ質問そんなにしなくても分かりますって思うじゃないですか。で質問したことある人は分かると思うんですが、めちゃめちゃ価値ありますよ、自分にとっても。僕たちもそれありがたいですし、皆さんがくれる質問のおかげで僕たちは喜んでます。ありがたいと思っています。つまりあなたがする貢献です。貢献、僕たちに対する貢献です。変でしょ、質問するのに貢献なんです。でも事実です、本当ですよ。で僕たちももちろんお答えするので貢献するし、ごめんなさい、ありがとうと思って返しますね。なんでこういうところもですねすいません、まだちょっと本調子じゃなくて、こういうところもですね、視点として持っておくと割と、質問もしやすいだろうし何にしてもですねセリフを決めておくっていうのはちょっと飲みますね、ごめんなさい、ムズムズするんですよ喉がね。何にしてもそのセリフっていうのを決めるっていうのはですね、案外いいですよダメですねハマっちゃいました。案外いいです。で何がいいかって本当に自分のね、その後に続く言葉っていうのもスラスラ出てくるなんてこともよくあるんですよ。で第一声からしてつまずくと何にも喋れないっていうこともよくありますよね。これどんな場面でもそうですよ。だから何か一個決めとくんですよ。で家族なんか怒られる時もですね、違うねん違うねんって、いや違うねんって、これをまず最初のセリフにしてる人いますよね。あるいはいや待って勘違い勘違いっていうのをセリフにしてる人いますか、いますかわかんない。あるいはそうそうそうそうっていうのを第一声に入れてですね、そこから話し始める人っていますね。そんな感じでもう第一声っていうのを決めておくと、まあ案外次につながるっていうこともあるので、まあ質問の意図とか定型文とは少しちょっと趣旨が変わりますけども、そういう点でもですね、何か決めるということがですね、一つのキーになるんじゃないかなと僕は思っていますので、まあ、ぜひ活用してみてくださいね。もう一回言いますけど、質問するときには、わかりませんか、解けるんですけど、点点点、それか、何だったもう一個。何だったっけ、もう忘れちゃった。わかりません。解けるんですけど、で、いつもこれでつまずきますね。わかりません。解けるんですけど、いつもこれでつまずきます。このどれかを使って質問するっていうふうにして、写メして送ってみると、どんな講師に送ってもおそらくですね、ピンとくるところはあるんじゃないかなと思いますし、そういうところでですね、力量を測ってみるっていうのも面白いかもしれないですね。ごめんなさい、途中ちょっと咳だらけです。お聞き苦しかったかと思いますが、これで終わります。定型文を活用せよ。これが今日のデイリーコラムです。では、いってらっしゃい。